自家旅を吐いた猫。口語人口。ある朝のことだった。僕の枕元に猫が来て、おい、起きろ、と言った。起きろ、おい。猫は前足を上げて僕の方をピタピタ叩いて、また言った。おい、俺は旅に出ることにした。なんだって？僕はようやく片目を開けて枕元に座っている猫を見た。お前には世話になったが、俺は広い世の中を見てみたくなった。だから旅に出ることにした。
ああ、そうか。
僕は半分眠ったまま返事をした。
旅なら確か下駄箱の一番下に入ってるよ。
ちっ、寝ぼけやがって。
猫は舌打ちをしたようだった。それから下駄箱をガタガタ開ける音がして、立て付けの悪いドアがギーッときしんで開き、またバタンと閉まったのを僕は夢の中で聞いたと思った。やっと本当に目が覚めて起き上がった時、僕は夢でなかったことを知った。下駄箱の戸が半分開いていた。そして一番下に入れてあった僕の直旅がなくなっていた。その日は日曜日だった。いつもの日曜日の朝のように、僕はトーストと目玉焼きをのせた皿を持って台所のテーブルに向かって座った。冷蔵庫から牛乳を出して、いつものようにテーブルの向かい側の猫の皿に入れようとして、僕は猫がもういないのを思い出した。目玉焼きの半熟の黄身のところはいつもは猫に言った。僕は半年ぶりに丸々一個の目玉焼きを一人で食べた。それから新聞を読むのも忘れて、猫と一緒に暮らしたこの半年のことをぼんやりと思っていた。まだ子猫の時に公園で拾って僕が牛乳で育てた猫だった。
どこへ行っちまったんだあいつ。人の直旅なんか吐いて。
独り言を言って、僕は猫にまだ名前をつけていなかったのを思い出した。
名前がないんじゃ、尋ね人の広告を出すわけにもいかない。
明るい朝のテーブルで、僕はそんなことを思っていた。それから3日経った雨の日、僕は電車に乗って隣町の大きな本屋へ出かけていった。駅を出て表通りを歩いていると工事現場に差し掛かった。作業員が3人、雨を避けて解体中のビルの下に固まっていた。休憩中らしく、 薄いタバコの煙が低く漂っていた。
こうふっちゃしょうがねえな。
黄色いヘルメットの下から恨めしそうに梅雨空を見上げてそう言っているのは僕の猫。旅に出たあの猫だった。猫は見覚えのある直足袋を履いていた。そして生意気にタバコを斜めにくわえてふーっと煙を吐くと、毛むくじゃらの前足でパンッと作業ズボンをたたいて立ち上がった。
さあ行くか。
おうと返事をして二人の作業員も立ち上がった。猫は僕の直足袋でタバコを踏み消すとビルの中へ戻っていった。
なんだあいつ、元気そうじゃないか。
僕は傘をさしたままにやりとした。それが僕が猫を見かけた最後だった。
ええ、その猫なら見たわ。閉店間際のスーパーで。
え、魚売り場じゃないわ。隣の野菜売り場よ。大売り出しの赤いハッピーにねじり鉢巻きなんかして、いらっしゃいいらっしゃいなんて呼び込みしてたけど、その目が食べたそうに鮮魚コーナーのガラスのケースの中をチラチラ見てるの。おかしくってね。それにちょっと前に飼ってたトラに似てると思ったから声をかけたの。仕事が終わったら一緒にいらっしゃいよ、お刺身をご馳走してあげるからって。そして一つだけ売れ残った半額シールの貼ってあるお刺身を自分のカゴに入れてね。外でちょっと待ってると猫はいそいそと裏口から出てきて、私のアパートについてきたわ。はい、どうぞ、召し上がれ。赤い半額シールごとお刺身のラップを剥がしてパックのまま出してあげると、猫はあっという間にお刺身を半分だけペロリと平らげたわ。それから残り半分のお刺身を眺めて、あ、そうか、もうあいつがいないんだからこれ全部食べてもいいんだなって。いつも友達と半分こしてたもんで。
で、口の中でもごもご言うと残りのお刺身をペロリと食べて、さも満足そうに口の周りをペロペロ舐めながら出て行ったわ。
ええ、ドアのところできちんと脱いであった足袋、直足袋って言うんだっけ、それを履いてね。
え、それっきり。
その後またあのスーパーに行ってみたけど、もう猫はいなかったわ。
わしがその猫に会ったのは、初めて行った町外れの古本屋だったな。猫は畑を持ってパタパタと本棚の埃を払っていたな。囲碁の本を探しているというと、畑を置いてすぐに奥からうるめかしい本を3冊ばかり出してきた。そして畑を取って本の埃をはたいてからわしの目の前に差し出したな。ちょうどわしの欲しいと思っていた本だったから。ほう、大したもんだ、お前さん字が読めるのかね、と褒めると、猫は耳の後ろをかいて、
一緒に暮らしてた友達が物書きでして、机に向かってほとんど一日中何かつまらないもんを書いてましたよ。そして書き上がると、今度こそ大傑作だと言ってノートを抱いて部屋中踊り回るんです。そして俺、僕に読んでみろ読んでみろって。そんなんでいつの間にか字が読めるようになったんです。
とちょっと得意そうに言ったな。猫が得意な時には鼻面をちょっと上に向けて、ひげをピクピクと震わせるんだな。わしはその友達の名前を聞いてみた。
それなら聞いたことがあるな。確かこの春、月刊麦に出ていたな。
そうです、あの最後のところ、僕も手伝ったんです。
最後というと、主人公の部屋を訪ねてきた若い娘が玄関で猫を踏んづけて、ギャーという声に腰を抜かして逃げ去るところだな。
え、あれ実話です。あの娘はまあそこそこ美人ですが、血筋がよろしくない。僕たち猫は血筋を大切にするんでね、友達のガールフレンドとしてはふさわしくないと思ったので追い返しました。そのラストが面白いというので、あれ新人賞を取ったんです。
猫はそう言ってまたひげをピクピク震わせたな。物書きの友達を自慢したのか、それとも自分を自慢したのか、さあどっちだったろうな。それからポツンとこんなことを言ったな。
あいつ俺がいなくてもちゃんとやってるかな。
何、その本屋にそれから行ったかって。いやいや、何しろいっぺんに3冊も本を買ったので、まだ読みきれん。読み終わったらまた行ってみようと思っているな。うん、あの猫直足袋を履いていたな。今はあんなのが流行りなのかと思っていたが、違うのかね。
猫に命を助けられたなんて言っても信じないでしょうね。だけど本当なのよ。先週お墓参りに行った帰りに、ほら、あの神社の信号のところで、道路の穴ぼこに杖の先が引っかかってしまってね、ばったり倒れたところにタクシーが走ってきて、そうしたらすぐ後ろから猫が飛び出してきて、私のレースの肩掛けを両手で、いや前足っていうのかしらね、こんな風に旗みたいに大きく振り回してね、タクシーを止めてくれたのよ。その隙に私はなんとか立ち上がって、おかげさまで命拾い。急停車したタクシーのうんちゃんは窓から首を突き出して肩掛けを振って合図したのが猫だと分かって、口をあんぐり、
ババア気をつけろ
と言いかけたみたいだけど、猫が緑色の目で睨んでいるのに気がつくと、急に小さくなって、
おばあちゃん、気をつけなくちゃダメだよ。
とかなんとか言って、ブブーっと走って行ってしまったわ。
このお社はね、お狐様が祀ってあるのよ。あなた様はひょっとしてお狐様のお身内かしらって聞いてみると、猫は首を振って、
僕は猫です
と言って行こうとするので、私は急いで肩掛けを広げて、
何もお礼できなくて、これは私が編んだ肩掛けなの。
梅雨冷えの日に重宝だから持って行ってちょうだいね、って猫の背中にふわりとかけてあげたの。それから私、家へ帰って仏様にお灯明をあげて拝んだわよ。でも年ね、倒れたはずみに腰を打ったらしくて、いつかも起きられなかったのよ。あの猫、どうしたかしら。命の恩人なのに、名前を聞く暇もなかったわ。だからね、もしもあなたがどこかであの猫に出会ったら、あたしからくれぐれもよろしくって言ってちょうだい。白いレースの肩掛けをかけて地下足袋を履いた猫よ。
妹はルーが帰ってくるのをずっと待ってたの。ルーは本当は家の前の道で車にはねられて死んじゃったんだけど、誰も妹には教えなかったの。だから妹は毎日、ルー、ルーって家中探して歩いてたの。とうとうお母さんが、もうダメだわ。私、あの子が毎日ルーを呼んでるのを聞くと胸が痛くなるの。と言って、妹に本当のことを話したの。妹は、それからご飯も食べないで、お部屋にこもってしまったの。私、妹がかわいそうで、妹のために素敵なお話を作ってあげようと決めたのよ。それはね、小さな猫が仲良しの女の子にあげる贈り物を探しに空に登っていくの。そしてね、女の子のお家の屋根に星をいっぱい降らせてあげるお話なの。女の子が朝早く起きてお庭を見ると、木に星が引っかかってキラキラ光っているのよ。でもお日様が昇るとその星は霜みたいに消えてしまうの。私はそのお話をお母さんに手伝ってもらって紙芝居にしたの。そして土曜日の夜にご飯の後で妹にその紙芝居を見せたのよ。
東西東西、
お父さんがおどけて言うと、お母さんが昼間買っておいた水飴を妹に渡したの。紙芝居はこれを舐めながら見るのが決まりなのよって言って、みんな妹を元気づけようと一生懸命だったのよ。妹は黙ってルーがいつも寝ていたクッションを胸のところに抱いてソファーに座っていたわ。
ミミちゃん、僕はミミちゃんにあげる贈り物を探しに行ってきます、
と私が読んだ時だったわ。窓の外で
にゃーん
と猫の声がしたの。
ねえ、今。
と、お母さんが言いかけたのと、妹が窓に駆け寄って、ルーと呼んだのと一緒だったわ。私も紙芝居を放り出して、窓から乗り出してみたけど、どこにも猫はいなかったわ。私、また紙芝居に戻ったの。
ミミちゃん、夜になったら僕がいっぱい星を降らせてあげる。
そう読んだとき、また外で
にゃーん
と声がしたの。
僕はいつでも空からミミちゃんを見てるからね。
と読むと、また、
にゃーん。
まあ、まるで、ルーが返事をしてるようね。お母さんが、笑いながら、涙を拭いたわ。そうして、もう一度、みんなで窓から外を見たら、どうでしょう。そこに、ルーがいたのよ。尻尾をゆらりと立てて、緑色の目を凛と見張って。本当に、それは生きていた時のルーだったわ。ルーは、
いつもお昼寝していたお気に入りの南天の木の下にお座りしていたわ。そしてみんなの顔を順番に見て、にゃーんと一声鳴くと、そのままふっと消えてしまったわ。今のルーと妹が夢から覚めたみたいに聞くと、お母さんが、そうね、きっとルーがミミちゃんにさよならを言いに来たのねと言ったわ。妹はそれを聞くと、ルーが消えた方に向かって大きな声で、ルーバイバイって言ったのよ。妹が寝てしまってから、私そっとお父さんに聞いてみたの。あの猫、ルーの幽霊だと思う？足があった？お父さんは大笑いしたわ。それから真面目な顔になってこう言ったの。
いや、ルーによく似たどこかの猫だろうね。それにしてもタイミングよく現れてくれたもんだ。
幽霊じゃないかって？
いや、あの猫はちゃんと足があった。
それにお父さんの見間違いでなければ、あの猫は直足を履いていたよ。
アパートの階段を駆け上がってくると、ドアに鍵がかかっていた。今日は水曜日だから、いつもなら母さんが休みで家にいる日なのに。僕はがっかりして、郵便受けから鍵を出してドアを開けた。台所のテーブルの上に、せんべいの皿と紙が一枚載っていた。ひよこおばちゃんが怪我をしたので、病院に行ってきます。電話をするから遊びに行かないで家にいること。手を洗ってからおやつを食べなさい。
なんだ、またせんべいじゃないか。いくらせんべい屋でパートしてるからって手抜きだぞ。おやつっていうのはな、カステラとかドーナツとかケーキのことを言うんだぞ。僕は一人で文句を言いながらランドセルを放り出した。
大体家じゃいつもキヨコおばちゃんの悪口ばっかり言ってるのに、なんでこんな時だけ病院に行くんだよ。いつかもプンプンしながら父さんに、大体キヨコの格好が派手だから悪いのよとこぼしていた。
いくら双子だって言ったって信用しない人もいるのよ。
そもそも同じ町に同じ顔の人間が二人いるっていうのがいけないんだわ。子供の頃からそれで損ばかりしてきた。田舎のおばあちゃんなんて私と間違えて清子に二度もお年玉をあげたりして、清子がいたずらしたって叱られるのはいつもこっち。逃げ足が早いのよ清子は。あら、笑わないでよ。お父さんだって私に結婚を申し込むとき、君だよなって何度も念を押したじゃないの。
ああ、でも間違えた方が良かったかも。
そうしたら今頃は私が金持ちの奥さんで、清子がしがないせんべい屋のパートで。
そうよ、チャラチャラした服を着て高級車乗り回してるのは清子の方なのに、同じ顔だからってどうしてみんな間違えるのよ。
母さんの文句はいつまでも続く。
そうかな、清子おばちゃんいい人なのに。
僕が小さい頃から可愛がってくれて、誕生日やクリスマスにはいつも必ずプレゼントをくれる。幼稚園の時には一度おばちゃんの家に泊まりに行ったこともある。
ひよこおばちゃんの家には子供がいないから、代わりに大きな犬を飼っていて、それが広い部屋から部屋へ悠々と歩き回っている。おーやだ、アレキサンダーだかなんだか知らないけど、子供を犬と一緒に寝かせるなんて。母さんは怒って、それから二度と僕を泊まりに行かせてくれなくなった。でも、ひよこおばちゃんはやっぱり大好きだ。今でも学校の帰りに車で通りかかったりすると、マーボー乗りなさい、送ってくからと呼び止めてくれる。そしておばちゃんの家に連れて行ってくれて、おやつのカステラやドーナツやケーキを出してくれる。お母さんには内緒よ。そんな時、キヨコおばちゃんの目は楽しそうにキラキラしてるんだ。
あのいつも元気なキヨコおばちゃんが怪我をするなんて、一体どうしたんだろう。
僕はせんべいを食べてしまって、テレビの前に座り込んだ。でも、いつまで待っても母さんからの電話はかかってこない。そのうち5時になったので、僕は台所に行って冷蔵庫を開けた。母さんが働いているので、普段の日は僕が晩ご飯の用意をする。いつも母さんが材料を冷蔵庫に入れておいてくれる。でも今日は母さんが休みの日なので、冷蔵庫にはアジの開きが3枚しかなかった。僕は仕方なくガスに火をつけてアジの開きを焼き始めた。換気扇を回していても、狭い台所はすぐに煙がもうもうになる。僕は煙を出そうとドアを開けた。と、そこに猫が立っていた。
いい匂いだな。アジの開きを焼いてるのか。
猫は鼻をヒクヒクさせてそう言った。うん。今日は本当は母さんが晩ご飯を作る日なのに、キヨコおばちゃんの病院に行ってていないんだ。嫌になっちゃうよ。と言うと猫は、
何が嫌になっちゃうだ。アジの開き、ごちそうじゃないか。
と言った。アジの開き、好きなの？
猫だからな。
そうだ。それじゃあお客さんになって一緒にご飯食べてってよ。僕はいいことを思いついて言った。
そうか。悪いね。
猫はそう言って家に上がってきた。
僕は急いで昨日の残りの味噌汁を温めて電気釜からご飯をよそった。
それから戸棚からお皿を出して、父さんと母さんのアジにラップをかけ、僕のアジを半分に分けて猫の前に置いた。
さあ、食べなよ。半分で悪いけど。
半分このアジには慣れてるよ。
と言って、猫は僕の向かいに座った。
いつも友達と半分ずつ食ってたんだ。
お前はいつも一人で食ってるのか？
と猫が聞いた。
うん、大抵。父さんも母さんも遅いんだ。水曜日と日曜日は別だけど、と僕は言った。うまいな。
と猫がむしゃむしゃ食べながら言った。それを聞くと、僕は急にいつものアジの開きがすごく美味しいごちそうになったような気がしてきて、うん、と言った。
一緒に食べると美味しいね。半分ずつだからうまいんだ。
と、猫がまた言った。ねえ、もうちょっといてくれない？と、僕は頼んだ。
せっかくお客さんに来てくれたんだから。
それから僕は大急ぎでお皿を洗ってテレビの前に行った。猫はソファーに丸くなってあくびをしていた。僕は隣に座り込んで猫の背中に顔をくっつけた。なんだかキヨコおばちゃんの家のアレキサンダーみたいだなと思いながら、猫がゴロゴロ喉を鳴らしているのを聞いているうちに、いつの間にか眠ってしまったらしい。気がつくと家の中に電気がついていて、母さんが僕を揺り起こしていた。
ダメじゃないの、ドアの鍵が開けっぱなしだったわよ。
僕は目をこすりながら周りを見回した。猫はいなかった。キヨコおばちゃんは？僕はソファーに座り直して聞いた。
交差点で車をぶつけられたんだって。
頭を打ってるからいろいろ検査をしてて遅くなっちゃって。
怪我したの？
おでこをすりむいただけよ。
アメ車だからそれぐらいで済んだんだって威張ってたわ。まったく大げさなんだから。
そう言いながら母さんは晴れ晴れとした顔をしていた。それから台所を見渡して、ご飯は？
あら、アジを焼いたのね、
と言った。
ごめんね、せっかく水曜日だったのにね、一人でご飯になっちゃって。
キヨコおばちゃんがね、今日は休みの日なのにマサルに留守番させて悪かったって、埋め合わせに来週ご飯をご馳走してくれるってよ。母さんは忙しく歩き回りながら上着を脱いで椅子の背にかけ、テレビのチャンネルをニュースに変えてガスに火をつけた。急に台所がいつもの台所になった。
一人じゃないよ、お客さんが一緒に食べてってくれたんだ、
と僕は言った。でもスーパーの袋からガサガサと何か取り出してテーブルに並べている母さんには聞こえなかったらしい。
お客さんが来たんだよ、
と僕はもう一度言った。
植木屋さんみたいな足袋を履いた猫だったよ。
直旅を吐いた猫の噂はギレギレに僕の耳にも届いてきた。僕は無理に猫を探さないことにした。猫はとても気まぐれだから、今にひょいっと気が向いて帰ってこないとも限らない。それに梅雨が明ければじきに夏祭りがやってくる。そうすれば猫は大慌てで僕の直旅を返しに来るだろう。だって猫が吐いていったのは、僕が夏祭りのみこしを担ぐ時に吐く直旅なのだから。